こんばんは。
こんばんは。
恋愛こけ続けてる高弘です。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
夜な夜な恋バナにふける男たち、略して夜の恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキュララに恋バナをするラジオです。ぜひ聞いていってください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いやいや、本日もやってまいりましたけれども、
はい、どうも。
前回さ、火曜のバブさんっていうポッドキャスターの皆さんをお招きしたじゃない、ラジオに。
はい、ゲイの3人の最近のこと。
そうそうそう。でそのうちの一人のメンバーの方にさ、アメリカ人と結婚して、向こうで式挙げましたというか、もう向こうに住んでますっていう人がいたじゃない、アメリカでね。
言ったね、同性婚するためにアメリカに
行ったって。あ、そうそうそうそうそ
う。
う
ん、
でそこでちょっと気になったわけですよ。なんかアメリカには籍を入れるっていう概念がないとおっしゃってたので。
あ、言ってましたね。
じゃあ実際のところ婚姻制度とか名字のあり方ってどうなってるんだろうっていうのがちょっと気になってですね。
素晴らしい。
僕調べました。
好奇心や、こういう子が育つね、
はい、なんでそんな親目線やねそう、ということで、まあ、今回はね、アメリカでじゃあ実際にどういうふうに、夫婦の名字のあり方行われているのかというお話と、まあ、さらにはですね、まあ、僕たち自身も、夫婦別姓とか夫婦同姓とかについて、まあ、どう考えているのかみたいなところをね、赤裸々にお伝えできたらいいかなというふうに思っておりますので。
お、
はい、では今週もやっていきましょう。今週の
夜な恋。
夜な恋。
真面目な回だ、真面目な回。
いやー、まあ、ということでね、早速解説していきたいんですけれどもですね。
はい、解説してください。
ちなみに工藤くんはアメリカの名字を選べる制度についてはどこまで知ってます？
いや、何にも知らない。州ごとで違うのかな、はいはいはい、みたいな感じ。
ああ、なるほどね。まあ、そのルールとか
実際そのなんかこの州では同性別姓できるし、この州だとまだできないみたいな感じなんかなって思ってたけど、
どうなったかな。なるほど。まあ、それは合ってます。
やった。
一応今回参考にさせていただくのは、はいはい、夫婦別姓家族と多様性の各国事情という桃源社さんの本、うん、こちらを参考にさせていただくんですけれども。
ちゃんとしてますね。
はい、ですね、まあ、まず詳しいちょっとどこの州がそれができてここの州はこれがあかんっていうのはちょっと省くんですが、
うん、
そもそもアメリカは、憲法第14条で自らの意思で自分の生命を決める自由というのが保障されてます。
おお、さすが自由の国。
そう、なので州によって生命を変更する際の、まあ、手続きとかルールみたいなものは、うん、まあ、多少違うんですけど、
うん、
基本的には、まあ、いつでも誰でも、まあ、自由にお名前書いていいですよっていうことができるんですね。
へえ、
そうなんですよ。ということで、じゃあ実際、まあ、そんな自由の国アメリカはですね、どんなその名字の決め方があるのかと、結婚した時にっていうのをちょっと紹介していきます。
はいはい、ありがとうございます。
はい、まず一つ目、妻の姓を夫の姓に変更するパターンですね。まあ、これよく日本ではありがちだと思うんですが、
うん、
まあ、ここからいくつか説明していくんですけど、
うん、
工藤君的にはこの自由の国アメリカで、うん、男女のパートナーカップルで女の人が男の人の名字に変える割合、これ何割だと思います？
男が女ね。あ、日本で多いパターンね。
そうそう、女性が男性の名字に変える。
ああ、さっき聞いたけど忘れた。
な、予想してみて。もういっぱいパターンあるのよ、その名字を作れるそのパターンが。
ああ、まあ、じゃあ、まあ、分からん、少ないんちゃう。じゃあ、
ああ、大体まあ3割とか4割ぐ
らい。3割4割4割、45%。
ああ、なるほど。
多そう。
正解は、うん、なんと 70%。
おお、なのでめっちゃ多いね。
そうなんですよ、自由の国アメリカであってもなぜか女の人は男の人の名字に変えるんですよ。
なんでなん、
わかんないです。
わかんないんや。
なのでこれもちょっと後で考察したいなというところで、
うん、
まあ、早速ちょっと次に行かせていただくんですけれども。
おー、テキパキしてるな今日。
はい、その次夫の姓をまず妻の姓に変更する。
はい。
これ結構アメリカでも稀らしいですね。
あ、稀なんや。
はい。日本でもさ、結構まあ、 珍しいっちゃ珍しいじゃない。
珍しがられるよね多分ね。
そうあれみたいな、そっちに変更したんやみたいな風になるけど、
うん、
これは実際自由の国アメリカでも割と稀なケースだそうです。
何パ
ー書いてない。
なんでやねん。
あの僕この本参考にしてる言うだけど、その本を紹介してる、ね、そうようやく見てるんで稀なケースとだけ書いてますね。
なるほど、稀ない、
稀です。続きまして3つ目、二人の性を連結させる。
連結、
そう。例えば、ね、ですけれども、アメリカの歌姫ビヨンセご存知ですか？
はい、聞いたことあります。
彼女はですね、夫の Jay-Z さんと結婚したんですけれども、
Jay-Z。
その結果、ビヨンセ・ノールズ・カーターというお名前になりました、名字が。
どういうことどういうこと？
その多分 Jay-Z はアーティスト名なんですよ。うん、で、実際の名字はノールズ多分カーターとか、
うん、
やねんけれども、ビヨンセ-ノールズ・カーターにして。あ、じゃあ、ビヨンセ・ノールズ-カーターや。だから、Jay-Z の名字はカーター。
工藤中西周みたいな。
あ、そう。っていうらしいですね。
なるほど。
まあ、ただこれ、まあ、お分かりだとは思うんですが、うん、名字大変長くなります。
長いね、ちょっと。
なので、シンプルに、ハイフンで、やるのめんどくさくねみたいな、長くね、うん、みたいな感じで結構嫌がる人もいるということです。
なるほど。
続きましてテキパキいきます。4つ目です。
はい、
こちらは、ハイフンを今度は入れずに、
うん、
妻と夫の姓を2つ並べて両方を正式な姓とすると。
あ、さっきのやつは工藤ハイフン中西だったっけね。そう、あ、今回は工藤中西、
工藤中西にすると。
長
っていうことなんですけれども、こちらはですね、アメリカのその地元でも結構認知度が低いらしいです。これができるっていう。
あ、そうなんや。
そう。で、ただ、スペインでも、こういう連結の名字ってできるんですけど、
うん、
逆にスペインだと、ハイフンなしにする方が結構標準的と書いてます。
ああ、なるほど、うん、まあ。スペインが急に出てきたけど、まあ、
そう、国によって違うらしいです。
なあ、そういうことか。違う国の例ね。
そうです。
それあんまないっすね、日本にはね。
いや、ないね、なかなか、
うん、発想が、
うん、新しいかなと思うんですけれども。
なるほど。
続きまして5つ目、これ僕好きなやつです。
はん、
合成性や創作性にする。
あー、だから新しく作り出すわけね。
そうです、
キメラみたいなこと。
そう、キメラです。
はいはい、なのでだから中藤みたいな。
そう、中藤、
工藤と、
そういうことね。読み方を変えたわけね。
そう。
そう。とか、逆にもうもはや、奄美とかそういう名字にすることもできる。
あ、だから、夜な恋とかもできる、
ね。夜な恋もできる。
あ、夜な恋衆みたいな。夜な恋。
高弘とかもできちゃう。高弘
みたいな。な、今なんか名前飛んだわ、急に。そうよね。
そう。
ああ、それいいやん。それ楽しそうや
ん。そうやね。これ結構楽しそうやなって思って、僕これを彼女に言ったんですよ。
うん、
なんかもうもし日本でこういうのできたら奄美にせんって。
奄美がいいんや。
そう、なんか奄美高弘ってなんかかっこいいなと思って。
まあ、なるほど。
そうだから、ネットでさ、かっこいい名字ランキングみたいな調べて、
うん、
なんか四天王寺とか、
あの
源氏名みたいなやついっぱい出てきたんやけど、
五十嵐とかな。
そう五十嵐とか、うん、唯一なんかキラキラしてなくて、あ、かっこいいやんって思ったのが奄美やった。
ああ、確かに。
そう。
でも、工藤ってそこに並ぶくらい。
いや、確かに。工藤はね、結構かっこいい名字よな、正直。
ね、工藤ってそこに並ぶね。
確かにな。工藤高弘って結構かっこいいよな。なんか響きが。
それいいや
ん。カクカクしてて。
アメリカ行くしかないな、でも。名を預けるには。与えるには。
いや、でもそれをさ、彼女に相談したい、
うん。
そう。
うん。
そしたら、はぁって言われた。
一刀両断。一刀両断された。
私は基本的に結婚したっていう実感が湧くように、あなたの名字にしたいなと思っておりますので。
あ、へえ。
そうっていうのと、彼女は自分の名字があんま好きじゃないらしい。
うーん、
だからとりあえず変えるっていう方向性はありつつ、
うん、
まあ、さらに結婚したって実感を自分の中で持つために、僕の方に名字を変更したいという意向らしいですね。
ああ、そうですか。まあ、なんで作るのいいと思ったけどな。
そうやね。作るのええやんって思ったけど、
うん、
まあね、現実的にまあ無理なのと。
なるほど。
まあ別に そこまでしてじゃあアメリカまで行ってミュージックを創作したいかって言われたらそうじゃないから、
そうか、
まあまあ中西で妥協しようかなと、
うん、まあ中西でいいか
って思いました。
うん、
ではラスト、
はい、隠蔽性、
二人とも姓を変えずに夫婦別姓とする。
はいはいはい、これね待ってましたよ。
こちらでございます。
はい、
なのでもう結婚しても、工藤衆中西隆弘と、うん、いうことですね。
なるほど。
でこれってさ割となんか日本でやっちゃうと、
うん、
そんなんなんか仲悪いんちゃうみたいな印象持たれるやん。
言われる、なんか子供がなんかなんちゃらかんちゃらみたいな、
そうそうそう、
子供子育てになんちゃらみたいな言われるけど、
ただこれアメリカではですね、
うん、
ハリウッドでおしどり夫婦として知られております、うん、歌手のジョン・レジェントさんという方と、
うん、
モデルのクリッシー・テイゲンさん、
うん、
この二人はもうずっと別姓のままのおしどり夫婦として有名だそうですね。
なるほど。誰ですか？
わからない
、まあ、おしどりなん
やね。おしどり、そう。
なるほどなるほど。
まあだからその
関係ないと。
そう、二人とも姓を変えずに夫婦別姓にして、まあ身近になんか仲いい夫婦ロールモデルみたいなができると別に関係ないんじゃないっていうのになりそうだね。
いやほんまにそう、関係ないで、なんか別に同じ名前でも仲悪いやつ、
そうそうそうそう、おるし、そうそうやね、関係ないねんけど、うん、まあ日本人の心象としてまだね、その現実に出てないわけですから夫婦別姓が、
まあね、
まあだから仕方ない部分はあるのかなと思いますね。
まあ、アメリカだと何パー、それは
書いてません。
それ大事やん。まあ3割以下だね。
まあ多分そうやろうな、そのさっきの7割出てたから。
うん、
あなた女優のスカーレット・ヨハンソンって人知ってます？
うん、知らない。
知らない。この人結構あの、うん、日本で言うとね攻殻機動隊っていうアニメの、
ああ知ってる、
そう、実写版でも確かスカーレット・ヨハンソン
出てたんですけど、それはすごいですね。
この方は何回か結婚歴があるんですけれども、
うん、
もう絶対に夫婦別姓らしい。
名を変えない、
もう絶対変えへんし、一貫してんねんて。かっこいいよな。
かっこいいけど別れてんな。
そうね、さっきのその日本人の心象としては良くないって。
うん、なるほどなるほど。そうそうそう、まあまあそれいいね、そういう意思を貫くところはね。
そうなんです。
まあ別れるのが悪いことでもないしね、別に。
そうそうそうそう、
そもそもね、
あのよく僕ポルトガル語専攻なんで言うんですけど、
うん、
あのブラジルなんてもう罰語子連れが当たり前なんで、
はいはいはい、
もう一瞬で別れるし一瞬で付き合います。
なんか、ね、罰ついてた方がいいらしいですね。
そう、
魅力らしい
です。そうやね、ブラジルはもう例えば、そういうセックスの経験人数とかでも、
うん、
あのまあ多ければ多い方がいいというかどうかは分からないんですが、
うん、
あの年がいってればいってるほどそういうのがうまいとか魅力的っていう認識になるらしい。
おお、だから年重ねれば重ねるほどレベル高いね。
そう、レベル高いっていう見られ方をするらしくて、
あ
やっぱ日本やとさ、どっちかっていうとこう若い子の方がええみたいな、こうおじちゃんとか結構多いと思うねんけど、うん、
はいはい、
逆にブラジルはいや熟女はすごいっしょみたいな。
あ、もうそっちなんや。
そうそうそう、もうテクが違うっしょみたいな、経験値が、
なるほど
みたいな感じの認識をまあ持ってるらしいですと僕の友人言ってました。
なるほど、友人情報ということで、
はい、ということでですね、まあ自由の国アメリカのその苗字事情はこんな感じなんですけれども、はいはい、他に知りたい国とかあります？ここの国どないなってんねみたいな。
でもヨーロッパとか知りたいけどな、ちょっと進んでそうじゃない、なんとなく。
なんか適当に言ってみて、ヨーロッパ。
じゃあ進んでそうな、じゃあフィンランド。
フィンランド、
フィンランドなんかどうせやってるやろ。
フィンランドはですね、大体やってるやから、このサイトにはありません。
あ、そこ限定、そのサイト限定。
そうそうそう、
じゃ あ
スウェーデンはあるよ。
あ、スウェーデンにしよう。じゃあスウェーデン、
スウェーデンは、昔から基本的に、うん、父方の姓、多分その夫の方かな、
うんうん、
父方の姓に統一するのが原則で、なんか例外的に別姓にしてもいいよっていうのがあったらしい。
あ、そうなんや。
で、ただ1982年に同姓複合姓別姓が、選択できることが明文化された婚姻法が施行されたと。
あ、じゃあ1980年代からは、まあ、可能にはなったってこと、
ね、あ、そうそうそうそう、だから結構早いですね、うん、これも
早いね。
1982年なんで、
早すぎ。 40年前。
僕らも、ま、そう、生まれる前ですよ。
僕の、あの、父親、母親が、小学校でなんかワーキャー言ってる時期
やそうそうそうそうそうそう。そう誰々のお嫁さんになりたいとか言ってる時に、もうスウェーデンは、同性複合性別性ドン。
ああ。なるほど。
っていうところですね。
すごいね。よくそんな時代に、それ、議題に上がったな、政治の。
そうそうそうそう
そう。面白。
で、デンマーク。
あ、デンマーク。なんか確かに進んでそう。
こちら、明文化されたのは1980年なんですが、
はい、
もうずっと同性別姓は自由です。
ああ。まだ、あ、それだからちょっとね、あれなのね。文化とかが違うよね。
そうそうそうそう。そね、多分スタンスがもう全然違うのよね、国によって。
うん。だから日本のさ、この前のラジオでも言ってたけどさ、この家、うん、戸籍的の管理というか、戸籍単位やっぱ考えるやん。政策も、
う
ん、
そうやな。
政治も、まあ、その個人の、市民的にも考えるやん、
うん、
これなんなんこれは
どうなんやろな。なんかやっぱり家の財産をさ血縁で相続していくみたいなのがやっぱ日本のしきたりとしてあったわけや昔から、
うん、
だからそれの名残がもう永久に残り続けてんじゃない、
うん、だそれでもさ他の国も一緒じゃない、親から子へっていうのは。
まあ確かに、
だかこれなんなんやろうと思って。
確かになんなんやろな、
不思議。まあ、どこもそうやったんかな、もともとは。
だからそこの優先度が他の国と日本では違うんかもね、なんか。
うん。リベラル派の弱さがあるんですかね、まだ。
かなぁ。なんか例えばその台湾とかやと、
うん、
結構学者さんとかが言うのは、同性婚とかさ、あの夫婦別姓とかって台湾早いのよ。
あ、そうなんや。
そう、アジアの中で一番同性婚とか早かったのが台湾なんやけど、
うん、
あれはその中国との差別化を図るための戦略としてやったみたいな話とか結構
聞く。なるほど。
だからそういうなんか地政学的なというか、うん、他の国とのその関連性みたいなことを考えてこういう方がいいよねみたいな。でそれでいくとやっぱりその日本ってじゃあどこの国と競争してんのとかどこの国と差別化したいのって言われても結構独特やね、うん、多分文化が、
うん、
もうね、もう島国でポツンみたいな。
そうっすね。
で別に隣してる国もないからさ、
うん、
言ったら例えばヨーロッパ行ってドイツとフランスで取り合いするみたいなことないわけやん、観光客も。
そうっすね。
だからもう別になんかグローバルスタンダードにせんでもまあ、あちょっととりあえず焦らんでもええんちゃうみたいな、なんか、
うん、
そういうのはありそう、
まあ、一個人としてはありますよね、そういうのはね。
そうそうそうそうそうそう、
そうね。あとなんか年齢とかありそうですね、分からんけど。
どういうこと？
なんか若い人の方がさ、その新しいことしようというさ、まあ、要はまあ保守かリベラルで言うとリベラルの人たちが多いから。でも日本って少ないやん、比率的に。だから進まんのかなとか思ったね。
うん、確かに。
だからその若いその人たちが多い、かつ都市部はそのパートナーシップ条例とか出してるけど、
うん、
絶対さおじいちゃんおばあちゃんしかおらん地方はさ最後になってくるみたいなのはなんかありそうかなと思ったね。
いやーそうやな。ちなみに、
うん、
韓国って、
うん、
びっくりするぐらい少子化進んでるの知ってます？
あ、そんなに進んでるの？もうなってるやろなと思って。日本の
次元とかじゃない。
あ、そうなの。
詳しいパーセンテージは知らんねんけど、
うん、
韓国はマジで少子化がえぐいらしくて、
うん、
ただ、韓国なんと2005年に、父と母が婚姻届出の時に、協議した場合は、
うん、
母の姓に従うこともできるんだと。つまり、その、夫婦別姓一応できるんです。
あ、へえ、そうなんや。
なので、もともとは、男女問わず婚姻後も、その言うたら父方の、苗字を名乗るっていうのが通例やったのね、
うん、
だから例えば工藤と僕が結婚したら、工藤って名乗らなあかんし中西って名乗らなあかん。
あ、あーなるほどね。男側の名を子供が名乗らなあかん。
そうそう、君父方やんね、工藤って多分。
はい。
だから工藤って名乗らなあかんし。
絶対？
あ、絶対絶対。
そうなん。
そう、なので子供に関しては原則的にそういう父親の姓を名乗ってたんですけど、
うん、
2005年からは、とりあえず議論して、あ、もういいよってなったら母方の名字名乗るのも OK みたいな。
だからその別姓の話じゃなくて、それは夫婦同姓の時に女性側のやつを選んでもいいよってなったってことよね。
や、多分これはね、そうね、そうね。だから、
うん、
その君のお母様のお名前知らないけれども。
かました、かました。
かました？
うん。
結構
かました。かましたったって言われてたらしい。
絶対いじられんな、それ。
だから。かました工藤、かました柊でもいいよってことよね。
かました柊と、浅野貴弘でもいいよっていう。
浅野？
そう。
浅野貴弘？
そう、僕の母の名字は浅野なんで。
ああ。ちょっと合わないですね。
浅野貴弘？
うん、なんか、もっとなんか、サッカー部とかにおりそう。
確かに。確かに。めっちゃ納得しちゃうわ、それ。でも、
なるほどね、
これ完全余談なんですけど、
うん。
僕、浅野家っていうその大元の本家があるやつの文系の祖先なんですよ。
はい？
まあ言ったら、大元の浅野総本家みたいなのがあるんです。
あ、浅野家に総本家とかあるんや。
そう。で、僕は一応その浅野の血を受け継いでるんですけど、
うん。
なんと、僕のご先祖様は、大河ドラマの主人公になったことがあります。
あ、う、あ、ん。
すごくない？
あ、そんな有名なんや、浅野家って。天下とか取ってたわけ？
あの、浅野匠の神っていう、
うん。
あれは。神？いや、神って多分そういうあの、ゴッドの神じゃないねんけど、
うん。
浅野匠の神っていう将軍様がいて、
あ、将軍ね。
で、その人が、忠臣蔵の変っていう、あれ多分、名古屋とか愛知とか、なんかその変やねん。
全部わからん。
で、その忠臣蔵の変っていうやつが、結構 NHK の大河ドラマの、
あ、
モチーフになったりとかしてて。
へ
ー。だから、その、浅野匠の神の家紋が、うちのひいばあちゃんの家にはずっとあった。
へー、すご。
そう、っていうのをめちゃくちゃ自慢してる、いろんな人に。
でもあんま聞かんかも。
いや、そうやね。まず忠臣蔵の変とか浅野匠の神とか分からんやん。
なんかその二部リーグみたいな感じがあるね。
なんで
その
あ J リーグの J2 みたいな。
二部そのリーグそのまあプロなのはそうだけどみたいな。
ああ。え、じゃあこれはどう？
いいよ。
あの僕の手相見たことあります？左手の。
ないな。手相来たか。
これの僕生命線と、
うんうん、
これなんていう線やったかな。ちょっとね、これポッドキャストなんで伝わんないんですけど、
うん、
大体手から出てる線って、
うん、
交わらなくないですか？
交わんないね。
僕交わってます。
それ大丈夫な？
繋がってます。
それ大丈夫な？
これなんと天下統一線っていう、
うん、
あの豊臣秀吉とかもこれやったらしい。
あ、じゃあその浅野将軍を超えれるってこと？
あ、超える超える、全然超える。
そうなんや。
うん。もうめちゃくちゃ最強の手相らしい、これ。
すごいやん。
そう。
そう。じゃあ頑張ってもらわんと、日本のために。
そうや、日本のためにもそうやし、やっぱ夜な恋ラジオも、一応僕が関わってるということで。
確かに。めっちゃ演技いいやん。
そうや、天下取れる。
あ、そうなんや。ありがとう。
そうそうそう。そうです、そう
なんや。よかった。
そう、あの、初めから決まってた、もう手相的には。
そう。運命論者？
そう、
運命論者やったんや。
もうこれ聞いてるみんなも安心して、うん、あ、やっぱりこのラジオは人気なんねんなと思って、もうフォローとレビューをポチポチっと押していただけるね。
間違いない。
そう、助かりますね。
夜な夜な恋バナに吹ける男たち。
夜な夜な恋バナに吹ける男たち。
夜な夜な恋バナに吹ける男たち。いや、その、なんてっけ、その活動家とかさ、あるやん。
MBTI ね。
ああ、そうそう。
はいはいはいはい。
僕、それ、討論者でしたよ。
それな、なんなんそれは。
あ、そう、なんか討論者やったわっていう話。それ系で言うと。天下、統一者みたいな話してたから。
え、珍しいとかじゃないんその討論者は。
あ、でもすごいいいことは書いてたよ。
へえ。なんかあれさ、起業家とか、なんか冒険者みたいなのあるやん、うん、確か冒険家とか。
あ、
冒険。あっちの方がかっこよくない？
いや、そうやね。僕、革命家がよかった。
ああ、そんなんあるやん。
わからん。ありそう。
いや、自分もあの広報運動家ない。
あ、出た、広報運動家。
めっちゃ多いやんか、これ。
多い多い。
なんか広報運動家ってちょっと出さないと思って。
その全国の広報活動家がおるから。
ちょっともうちょいなんか、そう、それこそ革命家とかそういうのしてほしかったなっていうのは、うん、ぶっちゃけ思うね。
じゃあ手相とずれてるやん。
え？どういうこと？
手相とずれてるやん。性格。天下取る手相持ってんのに広報活動家やん、
うん、いやいや、その広報活動しながら天下取る。
あ、手法は広報活動
なんだ。そうそう、手法は広報活動だけど、
うん、結果としてて
っぺんを取るっていう。
あ、なるほど。広報活動家なの。あ、そうか。
ラジオも広報活動なわけやん、これも。で、それのてっぺんを取るってこと
や。あ、そういうことか。広報活動家としててっぺんを取る。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ごめんね、そうかそうか。天下統一とかやと思ってたから。
あ、じゃないじゃない。もうその、
そうか。
日本全国にいる ENFP の頂点になるから。
ああ、そうかそうか。広報活動家の中でてっぺん取るんか。
そう、そういうことです。
あ、オッケーオッケー。頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと全然話それたんですけどさ、
どうですか日本の夫婦別姓については。
いや、まあ普通に夫婦別姓になってほしいなと思うけどね、純粋に、うん、
なんでならんのこれ。
え、だからさっき言ったみたいにさ、その戸籍でいろいろこう決まってたりするわけじゃない、いろんな制度が、
うん、
でそれをやっぱ一から構築し直すのって結構大変やと思うよ、
うん、
っていうのと、まあ自民党というか少なくとも岸田さんはさ、やっぱり夫婦別姓になることで家族間ど壊れるどうのこうのって言ってるわけじゃない。
壊れへんで。
え、そうやね、壊れへんねんけど、
うん、
まあやっぱり昔ながらの考え方の、
バリすぎるやん。分かってるけど、
うん、
その言ってるんかほんまに分かってないんかな、その、あ、結論が変えたくないという結論で、 その理論として言ってるだけなんか、
うん、
マジでそう思ってるんかな。
マジでそう思ってる人もおるんじゃない。
ええー、おかしくないそれ。
でもいや、おると思うな。なんかそのうまく言語化できひんけど、
うん、
やっぱりパパとママがいて、
うん、
同じ一つ屋根の下で同じ苗字でこう強い結びつきがあって、
うん、
そのお母さんのお腹の中から生まれてきた子供だけが家族みたいな、
うん、
まあ、いわゆるその血縁とか家系図みたいなのを重視する風潮は、全然正直な話若い子でもあると思うけどなと思う、
うんうん、3割が離婚してんのに。
そうそうそう、だから言うたらさ、
内情と実情と、
いや、そうよ、だからその夢を見る分にはさ自由なわけよ、
うん、
だからそういう家族感というかさ、パパママ子がいて、うん、家族団らんあったかい、うん、帰りたいみたいな、そばんちゃんがいてとか、
あとは自分の家買って、であとは休日とかに庭で野菜とか
育てて、あ、そう、バーベキューしたりとか、
そうそうそうそう、あとキャッチボールしたりとか、
そう
そういう、
ね、判断はもう
分かるよ、
希望を持つのは自由じゃない。
うん、自由
だから、みんなもうそれにワクワクして、
うん、
とりあえず結婚まではすんねんけど、
うん、
あ、やっぱりなんか現実そうじゃなかったなみたいなことにやっぱ後から気づくんよね。
なんでなんやろな、あれ。
だからもうその実際起こってるその実情のリスクヘッジとかをしないわけじゃない。
うん、
ノリで入籍してみればいいじゃんがほとんどなんじゃない。
うん、まあ、それは賛成やけどね。
うん、いや、まあまあそうやけど、
そっからの踏ん張りが効かんというか、まあ、まあ、なんか合わへんかったんか、ほんまに、
うん、
コミュニケーションミスやったんか、
まあ、あとはその環境によってもね、やっぱその人の価値観とかって変わりますから。
それは当たり前や。
うん、いや当たり前よ、
その前提で。まあそうやな、まあそれによってちょっとちゃうなってなることもあるもんな。
うん、
まあそれはいいね、それでずれて別れましょうってなるのはいいんやけど、
うん、
で なるやん、あ、そのなってるやん、
うんう
ん
う
ん
うん、
なのにみんな同じ名字の方がいいよねみたいな。どういうことそれは。
もう分からない。分かんないよ、僕も分かんないよ。
あれ、シンジ君おる？
分かんないよ。
逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、
逃げちゃダメだ、これ考えることから逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。
いや、マジでなんでなんやろな。いや、ほんまに不思議やわ、
うん、
そのほんまに不思議やわ。
だからもうこれいくら考察しても、今我々の中で今ほんまに不思議やわっていう答えしか出てけへんから
、うん、
まあだからね、
でもさ、これあれじゃない、うん、逆の立場に立って考えてみたらいいんじゃない。
確かによくあるやつやん、我々の、うん、
おじいちゃんの、おじいちゃんの気持ちになって考えてみよう。
OK。 おじいちゃんの気持ちか、
うん、
どのぐらいの年齢、70歳とか
80歳、
7067、ああ、うん、若いな、67な。
バイデンさんと同じぐらいやね。
バイデンさんってもっと言ってるやろ。
え、そっち、え、70後半やったっけ。
え、じゃない、なんかもう80近くなかったっけ、バイデンさん
って。そっちか、トランプが80超えてんの。
違う違う違う違う、トランプの方がバイデンさんより若い。
ああ、そうか、そうですよ、バイデンさんが 70超えて
る。そう、おじいちゃんのバイデンさんは。
70にしよう。
70
か。よくそれでやってるような、6億人の人すべて。
いや、やばいよね。
やばすぎやろ。
だから、今2024年やから、70年前というと、1954年生まれ？
生まれました。だから、まあ、立て直してるところやね、国を。で、
確かに、ね、
頑張って働いて、まあ、だから妻と子は家におって、自分はもりもり働いて、
うん
うん、で、バブルが来て、で、孫が生まれ、可愛がって。
ああ、今すごい、走馬灯のように人生が今までの。今、バブル崩壊したわ。
うん。こんなことになるなんて、つって。会社倒産して。
リーマンショックとかもあって。
あって。で、子供生まれたら、なんか知らんけど、こうね、お受験とかがあるんや、みたいな。なって。みんな大学行くようになったの？みたいな。なって。スマホってなんやこれってなって。
ほんまやん。
で、今、家族、もうスマホとかなって AI とか出てきて、夫婦別姓にもなろうとしてるみたいな。
いや、でもさ、今の流れだけでいくとさ、
うん、
激動の70年間よな。
激動すぎた。
やばい。
びっくりした今。
いろんなことありすぎちゃう？
あるね、いろいろ。
いや、なんかさ、
うん。
まあ、夫婦別姓に限らずかもしれんけどさ、
うん。
混乱するよな、普通に。
もう嫌なんちゃう？なんか変わる、うん。なんか
考えんの嫌よな。
もう嫌なんや。
わかるかも。
うん、
なんかもうさ、インスタグラムみたいな、TikTok、
うん、うん、いやもうそこまでたどり着いてないで、
ね、LINE って何？確かに確かに確かに、
うん、
スタンプポンみたいなところからスタートやもんな。そ
うそう、最近なできるようになってるけどみんな、
うん、
だから
確かに嫌かも。
そんな中でその名前を一緒にしなくていいのみたいな。
確かに確かに、
その70年間の結婚観を全部覆されるということやから、
いや嫌やな。嫌っていうか、なんかもうめんどくさいよな。
うん、なんかもう一緒でいいやんみたいななってるから、今までうまいこと言ってたしみたいな。
そういうさ、激動の時代を生きてきた人が今の政治家なわけじゃん。
そうやね。
そら優先度下がるし、考え方も固くなるよね。
うん。
岸田さんって今いくつなんやろな。
何歳？
1900あ6、あ、岸田さんもやっぱ66歳やもん。
いや、すごいな。
いや、もうそれはだってさ、言うたら戦後からさ、
うん、
こういわゆる男性は一個の大黒柱って言われてさ、
そうね、
で男女の役割分担がすごいはっきりしてたわけやん、
うん、
できっと岸田さんも、まあ、そういう父の背中を見て育ったと思うし、
うん、
岸田さん自身もお子さんとかもいはるからさ、
うん、
やっぱり自分でこうね、政治家としてとかサラリーマンとして多分頑張らなあかんみたいな風に思ってた時期もあったと思うね、
うん、
それは無理ちゃう。
もう無理か。
だから、
そうだよね。
まあよっぽど、なんかこの間のさ、あの緊急避妊薬がさ、
うん、
めっちゃ署名集まって試験的に始まりましたみたいな、ね、薬局販売を、
うんうん。
あのぐらいの反響が、もうゴリッゴリにその署名活動とかで起こるか。
いや、そうなんよね。
そう。
夫婦別姓ってみんなあんま熱量高くないよな。
いや、ないと思う。そう。
なったらいいよな。
そうそうそう。思うけど、
ならないといけないって思ってる人たちが少ないよな。
だ、緊急避妊薬とか同性婚レベルにゴリゴリの熱量持ってる人があんまおらんかなっていう。
うん、
だって、アメリカでもさっき言ったみたいな7割の人がさ、
うん、
言ってしまえばもう、夫の名字にしてるのにさ、
そうっすよね。
そら日本でそんな熱量高くないわなっていう。
うん。じゃあ僕らが熱量高く持ってちょっとやろうか。
とりあえずあのサイボーズの青野さんあたりに言ったんじゃん、なんか。
そうやな。え、あれやろ、女性側の妻側の名前にしたんやったっけ、何したんやったっけ。
いや、忘れた。なんかその、何をしたか忘れたけど、めっちゃ夫婦別姓の訴訟とか起こそうとしてる。
ああ、そうなんや。いいや。起こすか。
いや、そんなお金ないわ。
お金もないし、時間もない。
だからっていうので、後回しになってって、結局夫婦別姓の実現はどんどん長くなるという、こういうことです。現実は。
そう。日々の忙しさに。
まあ、ね、まあ、我々も、そう、やることやりつつね、ちょっと、待ちましょう、時を。そしてやることやりましょう。
待ってる場合じゃないです。自分たちで動かします、時間は。
そうですね。
はい。みんなも、まあ、署名してください。
はい、もうぜひ見かけたら署名をと。
はい、
そしてこのラジオを聞いてよかったなと思った方はフォロー、そして星5のレビュー、そして何かこういうテーマで話してほしいなとありましたらお便りから、
お悩みも待ってます。
はい、 お願いいたします。最近ねあんまりお便り来てないので。
あ、来てるんじゃん。読むの忘れてたけど。
あ、ほんま。
うん、
ちょっと見逃してるかもしれないということでですね。
見逃しませんよ。読んだけど紹介忘れてます。
そうだね。だからまあとりあえず、
あ、来てなかった。来てなかった。
あ、来てない。
はい、すいません。
まあ諦めずに、お便りを送り続けていただけたらなと思っております。はい、はい、ということで
諦めません。
皆さん今日もありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様です。おやすみなさい。
おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。